今日恵みをいただく御言葉は第二列王記14章1節から7節です。第二列王記14章1節から7節、はじめに1節をお読みいたします。イスラエルの王エホアハズの子ヨアシの第2年にユダの王ヨアシの子アマツヤが王になった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御旨にかなったことを行う人はなんと幸いなことでしょうか。今私たちはこの朝、この一日の始まりの時にあなたの宮に集い、御言葉に耳を傾け、またこの人生を、この自分自身をあなたの御言葉に合わせようと努めてまいる一人一人に、主よ、今日あなたが豊かに恵んでくださることを感謝いたします。今語るしもべを清め整え、また預かる一人一人を清め整えてくださいますように、どうかこれからただただイエス様、あなたの栄光に満ち溢れた時となりますように、どうぞよろしくお願いいたします。これからのすべてをイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。第二列王記は、北イスラエル王国と南ユダ王国の、ね、話に交互に、なるんですけども、この14章に、入るとまた再び、南ユダ王国の話になります。で、エホアーズの子ヨアシの第2年に、ね、まあ、ですから北イスラエル王国のヨアシュに王が移って、それから2年目ですから、さほど経っていない時に、この南ユダ王国のヨアシュの子アマツヤが王となりました。ヨアシュはせっかく神殿で幼い頃育てられ、そしてとても素晴らしい祭司の下で、良い王としてそれまで生きてはいたんですが、しかしその偉大な祭司が死ぬと同時に悪くなって、でそれで、結局良くない死に方をしました。その子、ね、ヨアシの子アマツヤが、王となります。で彼は、2節以降、彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところに寄ったのである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。アメン。で、アマツヤに対するこの第二列王記における評価は、この3節見ると、彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の祖ダビデのようではなく、というところですけれども、で、彼は、ね、確かに王になった最初の方は、ね、主の目にかなうことを行いました。で彼は 主の道に歩もうという、ね、その努力は、人生の初めの頃はしておりました、ね、この王になった、当初はそのように、主の目にかなうことを行おう、ね、そのような姿勢は見せておりました、まあ、ただ、彼は、ね、後の人生、彼は、ね、主の目にかなうことを行っている間はどんどん強くなっていきます、栄えます、勝利しますけれども、しかし徐々にですね、その勝利を重ねていくごとに、彼もまた、高ぶっていくような、ところが、あったものです。で、彼は、ご説明すると、王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺した。でもしかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。これはモーセの律法の書に記されているところによった、ね、ですからモーセの律法の書にこう書かれてあるから、だから、ね、この彼の父を撃った者たちを、ね、それを撃ち殺すんですが、しかしその家来の子供たちは殺しませんでした、ね、これは御言葉にこう書いてあるから、だから、ね、これこれしてはならないと書いてあるから、だからそれに従おう、ね、そういう志があったということですね。でそれで、アマツヤは、ね、その、ね、父を撃ったその家来の子供たちは殺しませんでした。律法の中の、結構偏僻なところにある、決まり事かもしれませんけれども、聖書にこう書いてあるからという志、ね、御言葉にこう書いてあるからこれこれのことはやめよう、ね、その志は、ね、主の目にかなうことです。ですから彼はですね、どんどん栄えていきます。でそれで、何節のところでは、彼は、ね、城の谷で1万人のエドム人を撃ち殺しセラを取り、ね、ですからエドムに対して彼は戦争を仕掛けたところ、ね、勝利しました。でこの、記述はですね、より第二歴代史の方に詳しく書いてあります。第二歴代史の25章が、アマツヤに関する、記事のより詳しい、記述ですけれども、こちらの方を見ると、このアマツヤがいかにしてこのエドムに戦いを仕掛けたのか、またこのエドムに戦いを仕掛けるときにどのようなことがあったのか、第二歴代史の25章、3節から、お読みしていきます。第二歴代史の25章3節、すみません、 5節からです。5節から、アマツヤはユダを召集し、ユダおよびベニヤミン全員を千人隊の長、百人隊の長の下に父祖の家ごとに整列させた。こうして25歳以上の者を登録し、従軍して槍と大盾を手にする精鋭30万人を得た。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。神の人が彼のもとに来ていった。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。それでもあなたが行くと言われるのならそうしなさい、大きく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。アーメン。アマツヤは、ユダを、ね、召集して、ね、彼は主の目にかなうことを行っていくうちはこのように、ね、軍隊も強くなって、そして精鋭30万人を得た、ね、5節にあり、さらにですね、彼はエドムと戦いを仕掛けるために、ね、精鋭を、ね、雇うですね、北イスラエル王国から、ね、銀100タラントを、ね、で10万人の勇士を雇った、ね、北イスラエル王国から、ね、要するに、ね、傭兵するんですね、銀100タラントという大金を支払、北イスラエル王国に支払って10万で ですから南ユダ王国と北イスラエル王国、南ユダの30万プラス北イスラエルで、ね、お金で雇った10万、この合計40万で、エドモに戦いを仕掛けようとしていきますけれども、ね、この、ね、北イスラエル王国から兵士を、ね、10万円あ、銀100タラントで雇う、ね、このことが、ね、について神様からの、ね、示しが預言者を通して告げられます。要するに北イスラエル王国の、ね、人たちとは主は共におられない、ね、だから、ね、もしあなたが、ね、あなたの部隊だけで行くならば、ね、戦って勝てるけれども、主と共におられない者と連合を組んで、ね、お金で雇って、でそれで主と共におられない者と一緒に進んでいくならば、その戦いは勝てない、ね、敵の手に、ね、あなたはつまずかせられてしまいますよ。この神の人、預言者が言います。8節では、それでもあなたが行くと言われるのならそうしなさい、ね、大しく戦いなさい、ね、大しく戦いなさい。それでもあなたが、ね、神の御旨にかなっていないことをどうしてもしたいのであるならば、ね、そういうふうにしなさい。けれども神は共におられないですよ、ね、いくら大しく戦っても、ね、神は敵の前にあなたをつまずかせられます、ね、敵をつまずかせるんじゃなくてあなたをつまずかせられます。なぜなら、ね、神には助ける力がありつまずかせる力もあるからです。アーメン、ね、神様は少数の人数で敵に勝利する力を与えることはおできになりますし、またもしその人が神様に喜ばれない者たちと一緒に連合を組んでいくならばつまずかせられてしまうんですね。そのつまずかせる力も神様は終わりです。ですから神様は敵に勝利する力も皆さんにお与えになりますし、もし皆さんが神様に喜ばれないことをしたり、あるいは神様に喜ばれない邪悪なものと手を組んで一緒に皆さんの欲望を満たすための戦いを仕掛けるならば、神様は皆さんの足を、その足をつまずかせる、その力も終わりになるお方が神様ですよということをこの預言者は言っております。ね、ところが、ね、もう銀100タラントは支払ってしまいました、ね、もう大金を支払って、そしてその兵士たちを迎えて一緒に連合軍と、ね、戦いに出る。40万人の戦い、ね、30万よりは40万の方が、ね、戦いで勝てる確率が多いでしょうし、またもうすでにお金も払ってしまっている。でアマツヤは、ね、神の人に、ね、9節言います。アマツヤは神の人に言った。ではイスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。アーメン、ね、もうお金は支払っちゃったけれども、この支払ってはしまったけれども、この支払った道は神様の道にかなっていなかった、ね、あ、じゃあどうしようか、そのお金はどうなるのか。でそれで神の人は言うんです。神様それよりももっと多くのお金は お与えになることもおできになりますよ。アーメン。主はですね、皆さんを敵に勝利させることもおできになります。あるいは皆さんをつまずかせることも私は可能ですけど、もし皆さんが主の御にかなうことを行うならば、ね、皆さんは勝利しますし、またたとえ間違って支払ってしまった、ね、もう神様に喜ばれない方面に神お金を支払った、その支払ってしまったお金よりももっと多くのものを、もし皆さんが主の目にかなうことを行うならば、主は与えることがおできになる、ね、ですから主の目にかなうことを行うことが重要です。敵に勝利すること、ね、失ってしまったお金を取り戻すこと、それを人は望みますけれども、皆さんにとって大事なことは主の目にかなうことです。主の目に失礼なことをしていたら、どんどん物は奪われ栄えなくなってしまいますけども、しかし主の目にかなうことを行っているならば、主は皆さんに勝利を与えてくださいます。失ったお金や失った物、過去、時間を取り戻すことは主にあって、ね、おできに なります。で、10節、そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た軍隊を取り分けて、彼 彼らのところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところへ帰った、ね、せっかく、ね、もうお金もらって、でそれでこれから戦いに出よう、ね、というところなんですけども、けども、ね、帰れって言われた、ね、まあ、お金はもうあげるから、けれどもあなたと一緒に行かない、ね、帰れって。もうでそれで、この返された人たち、エフライムの人たちは怒りを燃やして行くんですけども、11節、アマツヤは奮い立ってその民を率いて塩の谷に行き、セールの者たち1万人を撃った。ユダ族は1万人を生け捕りにして彼らを岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した軍隊の者たちは、サマリアからベテホロンに及ぶユダの町々に突入し、3000人を撃って多くの者をかすめ奪った。アマツヤは、結局勝利しました。でしかも、ね、1万人を、このようにして、殺すということもしたんですけども、で、このアマツヤに返されてしまった10万人のエフライム人たち、彼らは、ね、怒りに燃えてこのユダの町々に、ね、突入して3000人を追って、でそれで多くのものをかすめ奪うという、そういう蛮行を行いました。でもう、まあ、そのようなことをするんですけども、でとにかくアマツヤは勝利しました。でカエサの身胸にかなったことを行い続けるならば勝利します、栄えます。しかし、ね、勝利して栄えた時、その時こそが正念場だと皆さん思ってください、ね、ものが一気に与えられた、名声が一気に上がった、ね、人が一気に人気が集まるようになった、その時試されているんです、ね、その時にもし主の目にかなっていない、ね、傲慢になってしまうならば、もう一気に、ね、せっかく与えられたものが奪われてしまうようになってしまいます。勝利できなくなってしまいます。この、ね、アマツヤは勝利して、ね、おごり高ぶってしまって主の目にかなわないことをしてしまいます。でこの、ね、14節以降、読んでいきますけれども、まず14節、アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきた後、セールの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に伏し拝み、これに香を焚いた。ね、アマツヤ、なんと、ね、それまでせっかく主に従って歩んでいたのに、しかしこのセールの住民、ね、エドムに戦いを仕掛けて戦って勝った、勝利した。ところがですね、彼この勝利してした、この、ね、セールの人々に対して、セールの人々が拝んでいたエドムの神々を、ね、それの前にぬかずくんですね。イスラエルに勝利をもたらしてくださった主を拝むのではなく、ね、自分が打ち負かした敵国の神々を、ね、負けてしまった国の神々を、ね、持ち帰ってその前にひれ伏して拝んで香を焚く、ね、なんでこんなことになるのか、本当に私たちもですね、気をつけるべきです。自分が勝利した、ね、そして勝利して、ね、その自分が打ち負かした相手のがいいものを、ね、持っていた、豪勢だった、その豪勢なものを見て、そちらの方の前に、ね、神ではなく富の方を伏し拝んだり、神ではなく強い人間を伏し拝んだり、ね、神よりもそちらの方を頼みにする、ね、これ偶像礼拝になります。神様ではないものを拝むことを偶像礼拝と言うんですけども、結局このアマツヤはそうなってしまい、また人もですね、そのように神でないものを神とするという、このような良くない性質が、ね、あるからこそ、だから、ね、実会において、ね、もう初めの方に第2回のところで、あなた方はあなた方のために偶像を作ってはならない、拝んではならないって書いてあるんですけども、しかしアマツヤは神でないものを神としてしまいます。でそれで、15節以降、そこで主はアマツヤに向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして彼に仰せられた。 なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王に語っているうちに、王は彼に言った。私たちはあなたを王の義官に任じたのか。身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者はやめて言った。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。アーメン。アマツヤに対して預言者が使わされて、それでそれをやめるように、それを諭すように、アマツヤは言われるんですけど、しかしアマツヤはその預言者をですね、もう本当に傲慢な態度で、私はあなたを王の義官に任じたのかって、あなたは王のカウンセリングをするのかって、やめなさい、身のためを思ってやめなさい、撃ち殺されたくなければやめなさい、みたいな、ね、そういう本当に脅し文句を言うんですね。でそれで預言者はもうはっきりとこの時悟ります。神様がこのアマツヤを滅ぼそうと計画しておられるのを、ね、私は知りました。でそれでやめます。もし、ね、主に忌み嫌われることをして、そして預言者が使わされ、ね、もうその主に忌み嫌われることをやめなさいと言われても、それを拒否するならば、ね、主はさらに災いをくだされます、ね、拒否するというその、ね、態度、このアマツヤは脅し文句を使って拒否しました、ね、主の主に言われたことを拒否するということを、ね、手段は問いません、ね、脅し文句を使って拒否することも、あるいは預言者の言うことを、はい分かりましたって言って、でも内心はそんな言うことを聞くもんかと、ね、心を固くなにして、でそれで言うことを聞かないで、ね、それで預言者から、ね、これをしなさいと言われたことを、はい分かりましたしますと言ってしない、ね、あるいは預言者からこれをするなと言って、はい分かりましたしませんと言ってする、ね、このような嘘をつくこと、これは二重の罪を犯していますね。アマツヤは、ね、脅し文句で、ね、一回の、ね、主の目に良くないことをして、それで、ね、拒否したんですけど、しかしそのような嘘をつくことは主の目にかなわないことをするということ、まず一つ、二つ目は嘘をつくということ、二つですから、脅し文句で拒否するよりももっと悪い、ね、はい分かりましたと言って主の目にかなったことをしない、ね、これはより多くの罪を犯すことになってしまいます。そしてそれをするとするならば、このアマツヤで後に滅ぼされてしまうことになるんですけども、あくまで頑固に固くなになって主の目にかなわないことを、それを預言者の勧めに注意しても、それをなお聞かないとするならば、本当に滅びの道にまっしぐらになってしまいます。本当に私たちは気をつけるべきです。このアマツヤは最初の頃は、ね、主の目にかなうこと、ね、御言葉にこう書いてあるからこういうふうにしよう、ね、そういうふうに主の目にかなうことを行っていけば栄えていきました、ね、このように多くの軍隊を得ました。そしてまた、ね、このエドムに戦いを仕掛ける段においても、ね、本当にお金を払ったにもかかわらず、それでも預言者の言う通りに従順しました。従順した結果、彼は、ね、銀100タラントよりももっと多くのものを実際に得たんです。で、それで彼はそれを機にして本当に主の目にかなった道を歩んでいけばよかったんですけど、しかしその勝利した途端におごり高ぶって、神でないものを神として拝んだり、しかも預言者の言うことを跳ねのけるような、ね、もう自分が王である、ね、預言者お前は一体何者か、お前は義官なのか、ね、そういう傲慢不尊な態度になってしまう。本当に私たちは成功した時こそ気をつけるべきです。主の目にかなっていくならば確かに祝福されるんですけども、しかしそして祝福されたその時こそが正念場だと皆さん覚えていてください。どうか皆さんは主の御声に聞き従って栄えて祝福されて、祝福された時もなお傲慢になることなく、主の目にかなうことをもっと主を恐れ敬って行って、もっと主から愛されて、この皆さんが命の日の限り主の道に歩んでいくこと、それから離れない皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたみんなを賛美いたします。あなたこそ我らの主の主、王の王だからです。生ける日の限り、あなたの道から離れることなく、どんなに祝福されても、どんなに持ち物が多くなり、名声を受け、また権力を増し加わったとしても、傲慢になることがないように、謙虚にあなたの道に歩み、そしてあなたの言われることを右にも左にもそれることなく進んでいくことができますように、どうか主よ、我らを助け導いてください。どうか一人一人があなたの道に歩み、またもし預言者から御言葉から戒めを受けたのであるならば、それにしっかりと従順して、へりくだってあなたの道に歩むことをなし、またあなたに忌み嫌われることは投げ捨てて、ますますあなたの喜ばれるもの、愛されるものとなっていくことができますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を通して示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは生かすこともまた私たちをまだ死なすこともできるお方です。あなたは私たち一人一人が主イエスキリストにあってしっかりと生きる時、主よ、あなたはあなたの皆の栄光のゆえに私たちをことごとく生かしてくださり、そして皆の栄光に生きる民がどのように栄えるか、どのように主にあって用いられ、どのように高められるかということを示し、主よ、ご自身のその栄光を私たち癒やし者を通して表してくださる主であることを感謝いたします。私たちの心は、主よ、時に傲慢になりやすく、主ご自身のなされたその技によって美しくなり、また強く惜しくなり、そして得るものが多くなりとなった時に、ついつい私たちの心はあなたに背いてしまい、そしてそのすべての栄光を自分のものと知ってしまいがちなものです。主よ、あなたが憐れんでください。ちょっとしたことで、主よ、すぐ永遠を失うような、その堕落に罪に陥りやすい私たちの心をあなたが受け取ってください。そしてイエスキリストにあって、主よ、あなたのなされたその美しい技、それをいつまでも喜び楽しむ私たち一人一人であられますように、イエス様助けてください。私たちにあなたが勝利を得させてくださった時、主よ、私たち一人一人があなたのなされたその技によって、主よ、勝利したその勝利を自分のものとして、そして主の忌み嫌うようなことを共に持ち帰ることがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。あなたが私たちを使わされた時、私たちは全くあなたの御心にかなったものであるべきであり、また私たちが使わされた先において勝利をしたとしても、主よ、あなたの御心にかなったものじゃない、もの、人、ことを得るべきではないということをしっかりと覚えて、主よ、私たちが人も物もことも得るとき、あなたのものであるかどうかをしっかりと踏まえて、私たち自身が人、物、ことを得ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。人、物、こと、これをどんなに得るとしても、自分を失い滅び失せるということであるならば、主よ、それは本当に全く無駄なことです。だから主よ、私たちは何にしてもあなたから得たものを大切にし、そして何にしてもあなたから得るものじゃないとするならば、それらのものがどんなに高価で尊いものに見えたとしても、それを塵のように私たちはそれを切り捨てることができる私たちでありますように、主を助けてください。あなたはこの王を通して、その支払ったそのお金を惜しむなということを私たちに教えてくださいました。間違えて支払ったものを、それを惜しまないということには成功したものの、主を勝利した後に得たものに対して主の忌み嫌うということを、主を見計ることはできなかったことを私たちは知りました。主よ、私たち自身が本当に自分から出た錆も切り捨てることができますように、そしてあなたの御言葉にアーメンして得たものの中からも、あなたが忌み嫌う人、物、ことは 一切得ることはありませんように、イエス様、あなたは私たちを祝福してください。イエスキリストにあって、イエス様の御心にかなった人も物もことも得させてください。そして共に栄え、共に主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。今日私たち一人一人に与えてくださったこの素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。